藤沢歴史探訪のコーナー、今月はこの間7月16日にオープンしました藤沢浮世絵館についてお話を伺っています。郷土歴史家浮世絵館担当の細井守さんに今日もお話を伺っていきます。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
先週から出来上がったばかりの藤沢浮世絵館についてお話を伺っているんですが、はい、先週のお話だとなんとスマホで写真も撮り放題って言い方はあれですけれども、はい、撮っても OK だよって話がありました。
はい、はい、そうです、
ね、
はい、
これ皆さんにやっぱり喜んでいただいてますか？
そうですね、おかげさまで大丈夫ですよって言うと非常に喜んでいただきます。はい、
まあ、そういったシステムってパリでは当たり前だよなんて、
そうですね
先週もお話を伺っていたんですけれども、はい、そしてこの藤沢浮世絵館ならではというか体験コーナーとかもあるということで、はい、つまんない思いをさせないよみたいな工夫があるよという話があったので、はい、その辺について今日ご紹介いただけますか？
はい、わかりました。前回申し上げた通り4つコーナーを設けてるんですけども、最初はまあ東海道をざーっと見ていただくんですけども、2つ目のコーナーの藤沢地区コーナーの中にビデオの放映コーナーがあります。でそこでは藤沢地区の名所紹介のビデオを流しておりまして、はい、どういったものかと言いますと、藤沢宿近辺ですね、宿場自体も名所なんですけれども、遊行寺ですとか、それから鳥居ですとか、まあ江ノ島も当然そうなんですけれども、西の方行ったところでは、茅ヶ崎の南郷っていうのも名所なんですね。そういったいくつもの名所がありますので、そこの名所を描いた浮世絵と、それから現在の様子を対比したビデオなんです。
面白いですね。
はい、これはね結構よくできていまし て自分で言うのも変なんですけども、非常に楽しんでいただきます。アンケートを取ってますと、ほぼ一番人気ぐらいですかね。
このビデオ作成にも細井さん携わったってことですか？
一応元シナリオは作らせていただいて、専門の方に構成をして、現地取材をしていただいて作っております。
その一番人気というのはぜひこれちょっとじっくり見た方がいいですね。
そうですね、8分間なんですけども、まあ結構見応えがあるかなと思います。特にですね、ちょうど撮影日が良かったんですけども、富士山を追っかけるところがありまして、最初はまず東海道の西の方行ってですね、茅ヶ崎に入っちゃうんですけども、今鳥戸橋って言われているところで左富士っていうのがあるんですね。でそれが浮世絵の題材になってまして、そこもバッチリ撮れてますし、それからもう定番の絵になりますけども、富士山と江ノ島の浮世絵というのが何点かありますけど、それについてもその浮世絵に合わせてですね、写真を撮っていただいて、一つは稲村ヶ崎の方から撮ってます。からもう一つは腰越から撮ってまして、それぞれそういう角度の浮世絵があるので、非常に綺麗な富士山を撮っていただいてます。でエンディングのところでは、市民会館の頓帳に使われている広重の有名な浮世絵があるんですけども、それがまあエンディングになるんですけども、そこの部分もですね、現在の写真とちょうどオーバーラップさせるような形で撮ってですね、片瀬にあるビルのところから撮らせていただいたら、ちょうどですね、その、サスの形と今の橋の形がですね、同じなんですね。
わー、すごい。
なんかね、すごいなっていう、変わってないなっていうのを感じがします。ぜひ期待してください。
ね、ちょっと感動しそうですね。
そうですね。まあ、感動はちょっと大げさ
だけど。いや、今と比べられるというのが、ね、なかなか、あ、この場所だったんだねって、今ならわかりますけど、はい、それを浮世絵とこうマッチさせるっていうのは、やっぱりちょっと演出的には素晴らしいですね。
そうですね。はい。
さあ、そして、はい、他にもいろいろ工夫されているところがあると思うんですが。
はい、で、各コーナー待っていただいて、展示室出たところではですね、中にですね、いくつか解説でこういったものが書かれてますよっていうのがあるんですけども、その代表的なものをいくつか集めたですね、江戸期タッチパネルというのを展示室で出たところの交流コーナーというところに設置しています。
これ説明をしていただけるものなんですか？
はい。ですね、浮世絵がたくさん並んでますので、10枚用意してるんですけども、それをタッチしていただくとそのものが出てきて、その中にですね、江戸期っていうサインを入れてるんです。絵解きっていうのは、そこのそれぞれの部分がどういうふうに何を書いてるのかっていうのを、まあ、解き明かすというような意味なんですけども、そこをタッチしていただくとその部分が大きくなってて、でそこに解説がつくっていう形です。例えばですね、有名な広重の東海道五十三次のうち藤沢っていう、まあ一番有名と言っていいんでしょうかね、代表的な風景画があるんですけども、その中でですね、いくつか絵解きを用意してますので、例えば後ろの方にあるちょっと山のようなものを のところへ時送りしていただくと、ここは遊行寺ですよ。で、この遊行寺の説明が出ます。それから、橋の上にですね、木立を持った人が、男性がいるんですけど、そこのあたりのを押していただくと、この木立は何なのか。まあ、大山詣の印なんですけど、そこら辺の話が載ってます。で、さらに左の方に行くと、女性が立っていて、その後ろにある絵解きを押していただくと、この女性は一体誰なのか、どういう人なのかっていうのが説明が入ったり、そういうふうな仕組みをしております。ですので、まあ若干うんちく入ってますので参考にしていただければと思います。
楽しいですね。
ありがとうございます。
この藤沢宿の話をした時に、はい、その浮世絵の話がちょこっと出てきたので、それをね、もし思い起こしていただける方がいれば、それを間近でこう逆に見ることができて、
そうですね、
面白いですね。
はい、あの文字で出てきますので、ゆっくり読んでいただければと思います。それからですね、すごろくテーブルというのも用意してまして、これはどうかなと思ったら意外と人気なんですけども、昔の実際に使っていたすごろくを 1.5 倍ぐらいに伸ばしまして、あの文字は昔の文字に書かれてましたので、地名については現代のに置き換えた形で、まあ遊び方は今とほとんど一緒なんですけども、なかなか上がれないすごろくなんですよ。いろいろ仕掛けがあってですね、僕は何度かやったんですけど、一度も上がりまで行ったことありません。
いや、上がってないんですか、まだ。
この間の親子連れが来て最後までやってったんで、すごいなと思いましたけど、2、30分は楽しめるというか、飽きちゃうかもしれませんけども、意外と皆さん楽しんでいただいてるんで、嬉しく思います。
江戸時代にもすごろくってあったんですね。
もうかなり、ね、あの普及していたようですね。もう本当に時間があったから、上がれないすごろくができたのかなと思うんですけども、あの絵としても非常に綺麗なすごろくですので、ぜひご覧いただきたいと思います。それともう一つですね、浮世絵すり体験というコーナーも作ってます。で、これはですね、開館の日は毎日やってるんですけども、時間の方は1時から5時までにちょっと限定させていただいてますけども、おいでいただければその場でお申し込みいただいて、すりの体験をしていただきます。どういったことをするかというとですね、こちらで用意しております浮世絵から抜き取った絵の版木を作ってまして、それにインクを乗っけていただいて、伸ばして、で、上に紙を置いてご自分で吸っていただくって言うんです。あの、本格的なバレンでやっていただくので、結構力いるんですけども、達成感はかなりあるかなと思いますね。お子様はもちろん喜んでいただけるんですけども、結構お年をお召しになった方ですとか、女性の方も皆さん喜んでいただいています。で、何種類か用意してまして、中にはあの二色刷りと言いまして、着物の部分だけ色刷りで、あと輪郭というのは、そういったものも用意してますので、はい、楽しんでいただければと思います。あの、無料でやっておりますので、お土産にぜひお持ち帰りいただければと思います。
絵にその色がつくところまでできるって、これもちょっと貴重な体験ですよね。
そうですね。あの、版画の基本なんですけども、版を変えてですね、色を墨の輪郭だけのと色だけのとやる。で、それを浮世絵ですと、もう10種類も20種類も版を変えて、で、複雑な色の絵にしていくっていうものなんですね。まあ、その疑似体験的なことをしていただければと思ってます。
このずらっと並んでいる浮世絵を見た後に、はい、ぜひこう体験していただくと、その難しさ、また魅力を逆に体感できていいですね。
そうですね。見るだけじゃなくて、ね、体験もしていただきたいなというふうに考えてます。
本当に様々な工夫されましたね。
そうですね、もうあのすぐには返さないぞっていうそういう感じです
ねまたお子様も浮世絵が分からなくても、それで体験をすることによって、まあ、小学生だったら版画のね、学校で授業にもやったかもしれませんし、はい、 そうですね、そういったものを含めていい体験になりますね。
はい、そう思います。
さあ、今日は藤沢浮世絵館の見どころについて細井さんの目線でご紹介していただいてきたんですけれども、はい、いろんなイベント8月にも行われていく予定なんですけれども、はい、今これがおすすめというイベントがあればご紹介いただけますか。
はい、はい、現在ですね、同じビルの6階にありますアートスペースとですね、まあ、連携事業ということで、アート&浮世絵クイズラリーというのをやっています。で、これはあの7階に浮世絵館、6階にアートスペースがありますので、両方合わせてですね、アートの世界を感じていただきたいということで、6回と7回それぞれでクイズを3問ずつ出しております。で、それを受付のところでカードを取っていただいて、それに記入していただいて、全問正解ですと6回7回どちらかにカードをお持ちいただくと記念の缶バッジを差し上げるというイベントです。缶バッジの方はですね、それぞれに 7階の方はですね浮世絵の缶バッジ3種類、それから6階のアートスペースの方もアートスペースのロゴを生かしたですね素敵な缶バッジ全部で6種類用意してますので、その6種類がですね当たるようになっておりますので、結構ねご好評いただいて皆さん回っていただいているようです。
今そのアートスペースと浮世絵館のコラボのクイズラリーだったんですけれども、これは当日行って参加は可能なんですか？
はい、そうです。当日受付でクイズラリーやりますと言っていただければカードを差し上げますので、ぜひ6回7回回っていただければと思います。
わー、ちょっとクイズ全問正解したい気持ちになるほど素敵な缶バッジになりましたね。
おかげさまで、ちょっと楽しいかなと思いますので、
ね、本当ですね。はい、こういう缶バッジ好きな方もいらっしゃいますけれども、浮世絵館、そしてアートスペースのそういったですね、貴重な、とてもいい雰囲気の中で、やっぱりそういった美術に触れるって素晴らしい機会だと思いますので、ぜひですね、はい、皆さん足を運んでいただいた、プラス、クイズラリーにも参加していただきたいと思うんですが、はいはい、改めてこれはいつまで行っているものなのか、ご紹介いただけますか？
はい。それぞれの会でですね、ちょうど会期が9月4日で一旦終わりますので、そこまでの開催というふうに予定しております。
はい、これは毎日開催ですか？
はい、そうです。
それでは9月4日までの毎日開催というものになりますから、まあ、もちろん休館日は除いていただきますけれどもね、はい、毎日やってるということなので、アート&浮世絵クイズラリー参加していただきたいと思います。そして夏休みにもいろいろイベント等もありますけれども、はい、これからそういったイベントもちょくちょくされますか？
はい、そうですね、広報等で出していきますのでよろしくお願いいたします。
さあ、2週にわたってですね、7月16日に開館しました藤沢浮世絵館についてお話を伺っていきました。細井さんからですね、一言メッセージいただいていいですか？
はい、とにかく一度来ていただければ必ず楽しいと思いますので、ご来館をお待ちしております。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。さあ、今日もですね、たっぷりお話を伺いました。郷土歴史家浮世絵館担当の細井守さんでした。細井さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。